魔法のチョコレートのチョコパーティー、イエーイ。皆さんお元気ですか？魔法のチョコレートです。今日は誰がいますか？うみみオンリー一人です。ごめんなさい。一人の時もあります、ポッドキャスト。確かこれで5回目ぐらいですかね。一人、私かチャムヒコさんが一人でお届けするポッドキャスト、たまに出現、よろしくお願いします。で今日は一人なので寂しくないように BGM を流します。ポチッとな。ニャッツ、この間の公演ニャッツの前説で流れていた音楽をバックに今日はお届けしたいと思います。で、何を喋ろうかなということですが、うみみ脚本家、ニャッツの脚本を書かせてもらったので、その台本を見ながらニャッツを振り返ってみようと思いますの回です。ニャッツ振り返るよ台本見ながらの回です。よろしくお願いします。ではでは早速、魔法のチョコレートニャンズステージニャッツって台本に書いてあります。でキャストがあって、まず前説が台本に出てくる。最近魔法チョコの台本には前説も載ってますね。後説も載ってます。前説からお芝居の雰囲気に入りたいなということで台本に書かせていただいております。で、前回はヒットも演じるキャロルですね。ある奇跡の時はキャロルが出て、今回はゴンザレスさんが、そうですね、大体そのお芝居の癒し系キャラや楽しげなキャラさんに前説をお願いしておりますね。で進みますよ。まず迷子、タイトル迷子、月が迷子になってノラと出会って、ノラが歌って、ノラが月に兄貴って呼ばれてやめろとか言って、なんかあんのかなとかなりつつ、月がノラにつきまとってついていくというシーンですね。そうですね、ノラ猫演じるレオくんはこのシーンで月に怒鳴るセリフがすごい多いんですよね。あんまりこう素行がよろしくない感じのノラさんがふんふんって歩いてたら、月がめっちゃかまってかまってってわがままに言ってくるから黙れ的な怒鳴るセリフが多いんですけども、レオくんは怒鳴るのがあんまり得意ではないらしく苦労してましたね。本番ではもうわーって怒鳴ってくれてましたが、それに対し月演じるヒットムは、月くんはギャーってここのシーンで何回も泣くんですが、もうね、稽古初っ端から私がびっくりするぐらいギャーって大きな声で泣いてくれて、それで OK ってすぐなりましたね。ああ、LINE ってなりました。失礼しました。で、続きましてのシーンに行きますと、シーンのタイトルがゴンザレスです。はい、ゴンザレス登場。月とノラがテクテク行ったらゴンザレスがグデーンと寝転がってて、はじめましてですね。で、ネタがありますね。ネタシーン、ゴンちゃんが初め強そうに見せかけるけど、すっごい弱くて、ごめんなさいごめんなさい、何でもしますからって言っちゃったがために、面白いことをしろと言われてしまってネタシーン、さらに月くん、いやヒットムのネタシーンがあって、でゴンちゃんが自己紹介代わりに歌って、そしてご飯を3人で、いやいや月くんに、ゴンちゃんがあげて、 で月くんがお月様の絵本の話が葉月ちゃん好きなんだみたいなんがあってでゴンちゃんが月くんの家知ってるよってなって連れてけってなってで歌ですね、さあお家に帰ろうにゃつにゃつの歌があるっていうシーンです。あ、結構長いですね。そうですね、このシーンはもうまあネタですかね。ゴンちゃん演じるチャムちゃんはまあよくネタを振られるんですが、やりたいって言うから台本に書くんですよ。で今回はヒットムが〇〇の真似をしてっていうネタ振りの役だったので、でこのシーンはあの珍しく魔法チョコに珍しくアドリブです。全部今までやったことのないのを振って、毎回違うのを振ってとヒットムにお願いしたので、チャムちゃんは初めて聞くものの真似を毎回しておりました。ドキドキするでしょうね。でそのヒットムが何を振るかっていうのとチャムちゃんがどう受けるかっていう2人で作り上げた2人の共同作業なネタシーンですね。でその後にヒットムがヒットムタイム、一人でお好きにやるタイムがあります。今回はエヴァンゲリオンをやってました。稽古の初めからもエヴァンゲリオンやってて、でなんか分かりにくいっていう意見があって、あらすじとか言い出してエヴァンゲリオンの紹介みたいになってきて、でちょっと変えてくださいってお願いしたら、まさかのミッキーとか、まさかの田中邦衛さんとかが出てきましたね。びっくりしました。面白かったです。お芝居って客席の雰囲気が毎回違うので、本当にお客様と一緒に作り上げるものがお芝居だなと思うんですけど、今回すっごいネタシーンでシーンとしているステージがありまして、でもヒットマンは心折れずにいつも通りやってたんですけど、その回に来ていただいてたお客様で、笑い声は非常に出しにくい雰囲気だったけれども面白かったよと、笑っていいぐらい面白かったよって言ってくださった方がいました。勇気出して笑っていただいていいんですけどね、ちょっとそれはねこっちの問題ですね。笑いやすい雰囲気に毎回できるようにしなきゃなって私思いましたでございます。はい。そんで、ゴンザレスと仲良くなって月くんのお家に向かいました。次のシーン帰宅、お家に帰ってきましたね。そしたらお家に誰もいない、なんでなんで捨てられたんじゃないのってなってる時に、はい、子供たちがやってきます。子供たちがやってきて、ほんで月くんがちょっとね叩かれたりしちゃって、いやーんってなりますね。そこをかっこよくノラが助けてくれて、でも月くんはもう、え、なんで叩かれたの僕、そんな仕打ち受けたことないみたいなことで非常にショックを受けるシーンですね。ここは何と言っても声ですよね。子供たち、ジャイオとスネキチというお名前付けさせていただきましたが、明らかに大人な役者様に小学生やってって頼みました。軽くびっくりしてましたね。小学生やるのって。でもすごい可愛かったです、ね、その私は現場で録音の現場にさせてもらったんですけど、その結構ながたいのいい男性の方々が 小学生の子供の声を出しているっていうのはすごく可愛かったです。まあそれは声優さんとかそうですからね、普通なんでしょうけど、なんか普通普段小劇場で活躍されてて絶対もうそんな役回ってこないっていう方々に小学生お願いして申し訳なかったですが、すごい可愛かったです。本当にありがとうございますでした。あ、だから客演さんですね。斉藤元明さんと藤本直樹さんに魔法チョコが大変お世話になっているお二人にお願いいたしました。で、次のシーンがお月様。はい、月が一人で人間怖いって言ってたら変な人がやってきて、自分の気持ちちゃんと見ろみたいなことだけ言って去っていくっていう、もうタイトル、台本のサブタイトルには、このシーンのタイトルにはお月様って出てますが、この変な女性誰か分かりましたか？大体みんな分かってくれててよかったです。一応もうヒントをありったけ出そうと思って、最初はうさぎ跳びで登場し、小道具にキネを持ち、餅をつく動作をし、衣装もなんか耳が2本出ているみたいなあれだろうってわかる絶対わかってもらえるかな、どうかな、わかるよねっていうぐらいわかりやすくしました。それはね、以前だったらねほとんどヒントを出さなかったと思うんですけど、最近この前やったぷくぷくぽこぽこや、その前のある奇跡の物語でちょっと難しいという意見をちらほら耳にして、難しいお芝居は本意ではないと私はショックを受けまして、なのでその反動でか非常に分かりやすくなりました。まあお子様もねたくさん見ていただいたので分かりやすくて、あと猫で楽しいお芝居なので分かりやすくてよかったかな今回はと思います。はい、そして次のシーン、気持ちに気づくシーンですね月くんが野良猫になるとか言うけど首輪外せって言われたら嫌だってなって、ね、なんだかんだで首輪が外れた時に葉月ちゃんとの思い出を思い出して、僕大事にされてたんだ、そうだ僕は葉月ちゃんが好きなんだって気づく気持ちと、それに対してノラが実は過去にこんなトラウマがあると、人間なんか信用するんじゃないよっていう気持ちを吐き出す気持ちのぶつかり合いのシーン、そしてゴンちゃんが二人が喧嘩別れしてどっちを追いかけようってなってたら人間がやってきて、葉月ちゃんのご両親がやってきて葉月が迷子になったみたいだってわかるシーンです。これもね、葉月ちゃんのご両親の声、葉月の声は初恋双葉なんですけれども、葉月ちゃんのご両親の声ママも初恋双葉です。親子だからね声は似るよねっていうことで初恋双葉は2つやってもらいました。そしてパパがもういい声ですね、松田ジョニーさんですもうねなんか初め録音現場で初めて呼んでもらった時にちょっといい声じゃなくしてくださいって言ったぐらいいい声をお持ちの方ですね。でこの2人何回も録音させてもらったんですけども、毎回そんなにブレずに同じようなトーンで言ってもらえて、ああ声優さんみたいだってびっくりしました。お上手ですね、すごいですね。はい、そして次のシーン、サブタイシーンのタイトル、創作探すんですね。 月くんがゴンザレスに葉月ちゃんが迷子になったって聞いて、大変だ、探すんだ、どこをって困ってたらウサギ、あ、言っちゃったあの謎の女性は台本上ではウサギっても書いてあるんですけども、あ、書いちゃってるんだね、はてなってしとけばよかったなはい、ウサギがここだよって教えてくれて、月くんが僕走るっていく短いシーンですね。このシーンはそうですね、あ、そう、私が一番好きなセリフがあります。月くんの僕のために宇宙人にっていうセリフです。一番好き、これがこの芝居通して一番好きっていうとなんかちょっとあれですね、一番自分の中で面白いセリフです。僕のために宇宙人に行って、宇宙人ってご両親一言も言ってないのにゴンちゃんが宇宙人だって思い込み、それを真に受ける月くんっていうのが私は非常に好きでした。好きなので好きだっていうことを伝えたら、ヒットムが非常にセリフを立たせてくれて、私は毎回ワクワクしながら袖で聞いておりました。ほんで次のシーンいきます。再会、あ、再会ですよ。月くんが葉月ちゃんを一生懸命探して、車にひかれそうになったり犬に吠えられたりしながら探したら、葉月ちゃんが怪我して動けなさそう、大変、誰かに助けを求めなくっちゃ、あ、人間来た、はジャイオとスネ吉だ、でもでも僕頑張るんだ、怖いけど頑張るって無茶やってたら、ノラちゃん、我らがノラ猫さんが助けに来てくれますね。でスネ吉のビックリマンチョコを奪いで助けてくれて、でウサギがやってきて、葉月ちゃんはもう大丈夫だよと、これからも見守っているよ、空からな、みんなをなって言って去っていき、ゴンザレスが合流し、で野良猫さんが月くんに葉月のとこ行けよ、いい人間もいるんだなとか言って、で野良猫さんもちょっとウサギさんにある情報を聞いたので旅の目的ができ、3人別れる、でもまた会おうねで別れて、最後は首輪をしてなくてもう汚れちゃってる月を、黒猫を見て葉月が月ってすぐに気づいて寄ってきてくれて、月は葉月ちゃんって抱かれて終わると。はい、終わりましたいやー、よかったよかった、長いですねこのシーン、再会のシーン、これは何と言ってもヒットも月くんが一人で走ったり、なんか車とか犬に立ち向かったり、一人でなんだかんだ頑張るクライマックスシーン、長いところ頑張ってくれましたね。そしてビックリマンチョコ、ビックリマンチョコ、猫から見たサイズのビックリマンチョコの小道具が出てくるそしてそれをスネ吉から奪ったのにお礼だよって言ってゴンザレスに渡しちゃう月可愛いですね。はい、もうすごくシンプルなハッピーエンドですね。うん、いいんじゃないでしょうかなんかもうちょっとそうひねったりシーンを追加、例えばその月が野良猫になってあんなことしたりこんなことしたりして楽しんだみたいなシーンがあってもいいかなとは思うんですが、でも70分っていうお芝居もねいいですよね本当に気楽に見れる、お尻が痛くないぐらいのギリギリの時間かなと思います。 はい、わあめっちゃ喋ってますね。すいません、一人でこんな喋って誰か聞いてくれるんでしょうか。そんなこんなで魔法チョコニャッツを終え、次回公演に向けてもう動き出します。次は10テンスステージ、10回目公演なので、いつもよりも多分人数が多く、いつもよりも多分大きなところで、いつもよりも多分大掛かりな感じで行いたいと思いますので、ぜひぜひぜひ来年になりますが見に来てくださるとありがたいです。お待ちしています。魔法チョコはあなたをお待ちしております。ではでは、その時まで皆さんが笑顔でうははと過ごせますように。いや、ポッドキャストは毎週更新するので、また聞いてくだされば嬉しいです。では長々と失礼いたしました。それでは皆さん、来週までバイバーイ。にゃっ。